皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。今日は、ライブで、行っているんですけれども、なんといってもですね、今あの G20 の会議がインドネシアのバリ島で開催されているということで、その開催前にですね、あの習近平国家主席とアメリカのバイデン大統領がですね、約3時間にわたって、会談されたということで、なんか2018年以来の本格的なこう会談ということで、これはですね、世界一、軍事力も経済力もですね、一番強いアメリカと世界第2位で、将来アメリカの経済を追い抜くだろうと言われている中国、そのトップがですね、こう荒れる。しかも、バイデン大統領はあの中間選挙においてですね、共和党がおそらく、下院も上院も勝利する可能性が高いと言われた中で、反トランプの旋風というか、それで、民主党がですね、上院を、ギリギリ、多数、勝ったということで、人事権は、民主党が握ることができるということで、下院の、予算に関する下院は、どうやら、共和党ということですけれども、考えたら大統領が今民主党で、2年あるんで、下院は共和党の方がバランス取れてよかったかなという見方もあるように思います。その元気のいい、一番、嬉しく思ってる、バイデン大統領と、そしてまた習近平国家主席はですね、もう完全に、中国の、3期目に入ってですね、もう独裁的なこう力、圧倒的な力を持っている、非常にハッピーな習近平国家主席とハッピーなバイデン大統領でどんな話をされたんだろうかという、映像からいくと、非常になんか、今への雰囲気と違ってっていうか、米中の関係はですね、なんとなく、話し合いができるというような、その土壌があるように、すごく感じたんですね。で、新聞報道によると、3時間の話し合いで新聞報道に書かれているのはほんの氷山の一角だと思いますけれども、氷山には一角あるけども、下見ればものすごいことが下で起こっているというふうに思うんですけども、どんなこと話し合われたかということ、新聞こう来る前にですね、長官と、インターネットで調べたんですけれども、まず新たな冷戦ということ、米中がですね、新たな、冷戦で戦っても何ら両者はプラスにならないから、やはり競争はするけれども、あんまり戦いはやらないというような、ことでですね、で中国から見れば、革新的利益の中心が台湾問題であると。で、アメリカもですね、もし、軍事力で、中国が台湾に侵攻するようなことがあればですね、アメリカもそれなりのことをやるということで、とりあえずステータスクを現状維持でいこうというような、話し合いがなんとなく、なされたような、感じがしまして、それで僕はですね、外交政策決定過程論という、これシュナイダーが、言ったリーダーとリーダーの相性によって、大きく世の中の、環境変化するというその見方からいくと、2人ともですね、一番、先申しましたように、ハッピー強い状況であるときに2人のリーダーが何を語ったかと、まずですね、今台湾問題はちょっと後から語りますけれども、なんといってもウクライナで、戦争が起こっていると。で、ここに来てですね、ウクライナが大きく、ロシアに対してですね、強い立場というか、勝ってる。ゼレンスキー大統領も、そのとこに、東部に入られてですね、このものすごくウクライナの勢いがあって、世界の、先進国ですね、その自由民主主義、その先進国側はですね、ウクライナをサポートしているということで、 G20 会議が今開かれてもですね、ロシア、 プーチン大統領は参加したいという意向を持ったけども、もう出席、認められなかったらできないと。で、まあ、完全にあの G20 の多くの国が、まあ、ウクライナに何らかの感じで、サポートしてて、今話し合えてるのは復興支援というか、この戦争終わった後どうするとか、まあ、国連でもですね、このロシアにがいかに賠償という、もう本当にそのピースビルディングというか、もうそういう段階に来てるような気もします。まあ、そこで、米中で話し合えた一番重要なことはですね、まあ、戦術的核兵器、戦略的核兵器も絶対許さないぞとというような、まあ、そういうメッセージをですね、まあ、米中が協力し一緒になってロシアにプレッシャーかければかなり、強烈な、こうノックアウトパンチが効いたかなという、まあ、感じがします。まあ、経済的側面を見てみるとですね、あの米中が戦っても、例えばトランプ大統領の時にですね、あまりにも貿易のバランスが、中国の黒字が多いんで、それを避けるためにアメリカが関税かけたらですね、その報復的関税ということで、中国側もそれをかけていくと。そして、まあ、デジタルトランスフォーメーションとか、AI とかですね、ハイテクに関して、アメリカの技術力、テクノロジーの移転ですね、それが簡単にされないようないろんなことを作るとかですね、ファーウェイの問題、いろんな問題が、まあ、あるんですけれども、よく考えてみるとアップルの iPhone 一つ取ってもアメリカのカリフォルニアで設計されて、サポーティングインダストリーというか、多くの半導体、台湾あるいは日本の企業が絡んで、まあ、労働力が比較的、まあ、今は高くなってきましたけども、安い中国で、台湾企業を生産するというようなことを言って、そこから輸出するとどうしても、中国が黒字のように見えますけども、実際、欧米の企業がかなり、投資をしてて、中国で行ってて、まあ、今の中国は変わってきましたけれども、まあ、これマルクス的な考え方でいくと、まあ、レーバーというか労働搾取されているというような見方があって、でそれを是正するために中国はまあ強い、ハイテク宇宙の分野、さまざまな分野で強くなっていってるというのが実際、まあ大学のレベル論文数見てたりしてもですね、まあ中国がだんだん強くなってきてるという、その、そういうバランスパワーが、勢力均衡型が崩れつつあるような状況だとこう思うんですけれども。まあ、こういう今僕は安全保障とか外交とかの視点で、米中関係 を展望してるんですけれども、実は国内問題を見てみるとですね、まあ、僕が個人的に思うには、まあ、バイデン大統領にとってもですね、アメリカの今回の選挙もそうでしたけれども、経済問題が第一であると。そうするとですね、まあ、トランプ大統領、前大統領が言ってたのは、まあ、比較的教育レベルが低いというか、そういう、まあ、白人層、そういう人々がですね、まあ、中国が強くなることによって多くの仕事雇用が奪われていると。でそこからですね、まあ、反、中国的なバッシングが始まっていったという経緯があるんですけれども、しかし全体から見ると2つの国が米中世界第一第二の経済大国が、協力することによってすごいやっぱり、グローバルサプライチェーンの構築もあるし、新しい、まあ、テクノロジーですね、がどんどん進んでいくと、アメリカ式の考え方、もう一方はこう中国アジア式の考え方、その2つが、相互補完的に協力し合うことによってものすごいテクノロジーが生まれると思うんですね。軍事産業とかバランスパワーとか見れば2つが、対立構造にありますけれども、しかし見方を変えればですね、両者が協力して、そして、プラスポジティブな面を側面を見ていけばですね、まあ、すごくプラスになることがあるんですけれども、しかし政治というのは、国内政治というのは別で、まあ、バイデン大統領にとってもあんまり中国と妥協するようなことになればですね、自分の政治的な基盤が、まあ、ぐらつくというか弱くなっていくと、まあ、中国にしてみてもですね、 やっぱり漢民族中心とした新しい、社会主義的な国家資本主義的なものを、社会主義の建設からいくとイデオロギーの面で下がる、その国が、両者、妥協するようなことがあればですね、政治的な国内における基盤が、こう崩れるということで、本音ではですね、やっぱり両者が協力することによってプラスになるけれども、国内問題見ればそうでないとか、シュナイダーの外交政策決定過程論というのは、その2つの国の相性で、物事が変わってくるというようなことで、そこで協力できるというのは、明らかに地球環境問題とか食料問題とか、ウクライナ問題に対しても米中協力するところがたくさん、核兵器を使用できないような形でやるとか、いろんなプレッシャーのかけ方があると思うんですね。だからその両者が協力できるような話し合いがされたと、そして少なくとも、米中が、ホットラインというか、何かあった時にですね、本音で語れる、紛争を回避したりですね、両者の絶対折れないレッドラインというか、それは台湾問題につながったりするんですけれども、あるいはウイグルの人権問題とか、あったり、そういうことで、両者が、G20 会議の前にこうじっくり話し合われた、それも2人の大統領と国家主席がですね、最も調子のいい時にこうできたというのは、非常にラッキーなことだと思います。でそこで日本の役割っていうことからいきますと、日米同盟、アジア外交、国連外交とかある日本とすればですね、当然、開かれたアジア太平洋ということで、日本はオーストラリアなりですね、インドを組むことによっていろんなことがありますけれども、世界第3位の経済大国日本としたら、当然安全保障はアメリカだけど、経済的なメリットからいくと中国もいろんなことあって、アメリカもそのメリットをやってる、その間に入る、僕はゴービトゥインという、ところ、日本は今ひょっとするは弱いかもしれないですけれども、できるかもしれない。で経済的なことを言うとですね、日本って今一人当たりの所得とか GDP が全然、500兆円で伸びてないというけれども、個人金融資産2000兆円見れば世界で一番の債権国なんですね。これをもっと、お金というのは使って、消費して投資していくらという見方がありますけれども、別の側面からいくと世界で最もお金を持っている日本がですね、もう一度ポジティブな側面を見ながら、経済安全保障も、人間の安全保障も、協調的安全保障も全て、協力することによって、米中の対立の中で日本としての役割というのがあるんではないだろうかというふうに今思います。今日のニュースは、世界の人口が80億人になったということなんですけれども、今日は今一番旬の問題ですね、それについて、ライブで、トークさせていただきました。大阪学院大学経営学部中野保のシンクタンクジャーナルです。The magical course that I love the most, dearest and dearest mine.